あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んで、週末の朝のひとときお送りしている幸福の科学の番組です。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、霊界はどうなっているのか、何が正しくて何が間違っているのか、そんな人生の根本的な問いを一度でも持ったことがある方は、ぜひ耳を傾けてみてください。世界のさまざまな思想や宗教を統合し、人類を発展繁栄へと導く教えがここにあります。リスナーのラジオネーム聖さん、香川県の男性からいただきました。いつも楽しく聞かせていただいています。大川先生の書籍を拝読してもう30年以上経とうかと思います。いつ読んでも新鮮で、その時々での環境変化、心の持ちようで自分の問題課題をどう解決するべきかなど考えさせられるものばかりで、延々の書物だと思いますし、これから何千年も引き継がれていくものだと信じています、といただきました。ありがとうございます。今日の天使のモーニングコールは、反省のメリットと題してお送りします。幸福の科学では幸福の原理として4つの指針が示されています。それが愛、知、反省、発展の教えです。今日は正しい反省が幸福になるための一つの道であることを分かっていただけたらと思います。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール、毎週この番組をお届けしていると、つくづく心の成熟が大切なんだと感じることがあります。人がこの世に生まれてくるのは魂修行のため、つまり心を成長させることが目的ですが、心の成熟とはまた悟りの正体でもあるのでしょう。人生には成功も失敗もありますが、心が成熟している人は、とりわけ失敗した時の心の態度が違うように思えます。その心の態度とは、反省ができるということです。失敗のない人生などありえません。でも失敗をした時に、自分は悪くないと人のせい、環境のせいにするのか、または自分が悪かったと自己責任で受け止め、次に生かしていくのか。今日は反省のメリットと題して、反省がもたらす力についてお伝えします。反省ができる人とできない人、この2つの人生のパターンには大きな差が生まれてくるんです。まずは反省できない人の特徴の一つを見てみましょう。エル・カンターレ、人生の疑問・悩みに答える、霊現象・霊障への対処法、そしてユートピア創造論という書籍からそれぞれ朗読します。プライドが強い人、自尊心が強くて自尊心が傷つくのを嫌がる人、ちょっとでも下がったら嫌だというタイプの人は、基本的に反省できないのです。なぜ反省ができないかというと、自分を下げられないからです。 自分を悪くしたくないのです。下げられないのでプライドで囲ってガードしているのです。それでこのタイプは反省ができないのです。プライドのところに引っかかって苦しみ始めたならば、自分の心は少し固くなっているのではないかと考えてみてください。瀬戸物のような固い心になってはいないでしょうか。瀬戸物は壁に投げつけられると粉々に割れてしまいます。しかし柔らかくて弾力のあるゴムボールのようなものであれば、壁に思い切り投げても跳ね返ってきます。一旦は歪みますが、跳ね返って必ず元通りになります。こうした心を持っていれば転落はしません。どうか固い心を持たずに、柔らかく弾力に富む心を持ってください。簡単なことですが、これは地獄霊にならないための条件なのです。反省する心を邪魔しているのはプライドということでした。プライド自体は仏の子としての誇りにもつながるものなので、そのすべてを否定するものではありませんが、ここで言うプライドとは悪しきプライドのことです。何か自分の間違いを指摘された時にカッと怒ったり言い訳したり、その失敗を隠したりなど、素直にごめんなさいと言えない心が悪しきプライドです。それはまた自分を守りたいという自己防衛の本能から来る自己保身なのかもしれませんが、往々にして過ちを犯した時に自己保身に走ると、逆に多くのバッシングを受けて失脚なんてことはよく聞く話です。無限の愛とは何かという書籍には、地獄霊で反省ができる人は一人もいないという教えも説かれているように、反省は天国地獄への分かれ道にもなっているんですね。反省しなさいと言われると、何か負けたような悔しい気持ちになるのは分かります。ただ本当の反省とは、自分を卑下したり否定したり自虐的になることではないんです。幸福の科学の基本教義、愛、知、反省、発展で説かれる反省には、もっと積極的な意味が込められています。反省の意味について、愛の原点から学んでみましょう。反省をどちらかというと、過去に行ったことの罪を拭うというだけの行為であるように捉える人、過去の思いと行いを総決算するというだけのことのように理解してしまう人が数多くいるようです。しかし、そのようなレベルで反省を捉えることは、過去に多くの仏教修行者たちが考えてきた反省のレベルでしかなく、単にそれだけであっては、あえて幸福の科学で反省を学んでいる意味があるとは言えないのです。過去の心の曇りを一旦晴らすことは当然要求されることではありますが、それだけではなく、反省をより素晴らしい未来を作っていくための積極的材料として捉えていく必要があります。 自分が過去に犯した失敗は、ある意味において未来への大いなる教訓となっています。またそれは自分が未来へと行動していくために必要不可欠な飛躍台ともなっているのです。したがって皆さんは試行錯誤を決して恐れてはなりません。体験するすべてのことを学びの糧とし、それを踏み台としてさらに飛躍していく人にとっては、反省もまた積極的人生への展開のための大いなる武器となりうるのです。悪いところを一つ反省して修正できたなら、見方を変えれば一つ成長した、発展したということになりますよね。幸福の科学では反省からの発展という教えも説かれているんです。今朗読したように、失敗から得られる教訓は未来への飛躍台ともなるものです。そして失敗から教訓を抽出していくために必要なのが反省なんです。こう考えると、たくさんチャレンジして失敗してたくさん反省した人がより発展していける人とも言えるでしょう。それではここで1989年に説かれた大川隆法総裁の説法、八正道の再発見をお聞きください。
人間が幸福を感じる基本的な感じ方は何かっていうとね、やはり自分自身が伸びている、成長しているというのを感じるときに一番幸福に思うことが多いんですね。それゆえにこの自我の拡張感というのを決して否定はできないんです。それ自体を否定することはできない。それは人間が幸福になろうという本来的な衝動に伴った部分であるんですね。自分自身が伸びていくことは問題じゃない、問題がない。しかし伸びていく過程において他の多くの魂たちに傷をつけたりすること、これに実は問題があるんじゃないですか。あるいは他の多くの魂たちに傷をつけて、それを正直に認めようとしないで、さらに自分自身の自我を拡張としていくところに、そこに何か変なものができてくるんじゃないでしょうか。まっすぐ伸びていこうとしてたのが実は曲がってるんじゃありませんか、とこういうことが言いたいわけですね。皆さんは反省ということを非常に消極的な後ろ向きなこと、あるいは真っ向臭いこと、古い人間の言うことというふうに思われるかもしれませんが、実際はそうではないんですね。反省ということによって初めて、これは添え木みたいなもんなんですね。気が曲がっていかないようにするための添え木みたいなもんで、これがあって初めてピーンとまっすぐ伸びていけるんです。そのまっすぐ伸びていける方向は天に向かってですから、無限に伸びていけるんです。ところが斜めになったら塀に当たったり家に当たったりしてまっすぐ伸びられないんです。だから反省っていうのは、あなたが悪いから直せって言ってるよりも、あなた自身のために実際は大事なことでもあるんですよ。もちろん曲がらないことによって他のものを傷つけない、他のものを妨害しないというプラスもあるが、それ以上に本来的に進められることは、あなた自身がそうして生きていった方が一番成長できるんですよ。それはあなた自身が一番幸福を味わうことができるということなんですよ。あなたは幸福になりたいと思って自由にやりたいんでしょ、思った通りにやりたいんでしょ、勝手にやりたいんでしょ。そうであるならば、こういう手引きがあります。これが反省の方法なんですよ。まあ、そういう捉え方ですね。これはね、実践してみるとよくわかります。まだ実践をしたことのない方は、反省しなさいって言われると、どうしても単なるブレーキだと思ってしまうんです。自分がやりたいことをやらないで、それを我慢して、じっとしていること、4畳半の部屋の中にこもっているような気持ちになるんです。何をしても失敗しそうな気がする。何を喋っても間違いを言いそうな気がする。 何を見ても何か悪いことを思いそうな気がする。そして自分の行動ががんじがらめになっていって動けないような気がするんですね。しかしこれはまだまだ初学者の迷いなんです。まだその真理に触れて日が浅いがゆえに十分に見えない、そういうことなんで、これを突き抜けていくと実はそれは素晴らしい世界がそこに待っているんです。
お聞きいただいた説法は書籍大川隆法初期重要講演集ベストセレクション2人間完成への道第4章に収められています。今日はスタッフが長年自己中人間と思われる人たちの観察と研究を通して確信できた仏法真理も含めお伝えしてきました。反省できない原因はさらに細かく深く見ればいろいろなものが隠れていそうですが、反省のイメージをまず変えていただければと思います。自己処罰とも自己卑下とも違う反省、その根本にはやはり自分が仏から作られた存在であり仏と同じ性質が宿されていることを仏からの慈悲として受け入れ信じることが前提となる気もいたします。心の成長は喜びです。皆さんが反省でさらに成長の喜びを味わえますように。一曲お送りします。エルカンターレ大川隆法オリジナルソングスより綾野でさらばうぬぼれ天狗リニューアルバージョン。
どこまでうぬぼれたら気が済むの、あなたの翼では飛べない空もある、あなたのくちばしではつつけないものもある、神仏に勝てる知恵なんてこの世にもあの世にもありはしない、はははは は, はさらば受け止めよこの必殺の無力化する、本当の神仏への信仰心なき法力など正義と愛には勝てはしない、さらば
送りしているさらばうぬぼれ天狗リニューアルバージョン、お近くの幸福の科学 CD ショップ Amazon などからお求めいただけるほか、各種配信サイトからもお聞きいただけます。ではいくつかご案内です。まず新刊書籍のご案内、新ビジネス革命 1980年代に発刊された未来社会到来の予言書が時を超えて復刊します。宗教的真理とビジネス倫理は本来一つのものであると説かれた一書、またこの番組でも特集予定です。行事のご案内です。雨の御親神の全体像を学ぶ勉強会第4回、6月7日日曜午後1時から全国海外の主要な商社支部にて、雨の御親神の全体像を学ぶ勉強会、今回第4回を迎えます。こちらが開催されます。今回のテーマは日本と地球の未来、そして宇宙時代へ、創造主の視点から見たこれからの日本や地球のあるべき姿を掘り下げていきます。詳しくは番組の最後にご案内しているお近くの幸福の科学までお問い合わせください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。